どうもこんばんは、マセバシテクノラジオ DJ ナッキーです。
町田メガネです。
ですね、はい、7月の3日に、はい、中野のヘビーシックゼロでディスクユニオンっていうイベントが、まあ、行われまして、そこで数々のアーティストと出会ってしまった、
出会いましたね、
町田メガネ、
はい、
この衝撃をどうすればいいのという回の第1回ですね、
はい、
今回ね。
あ、そこがメインなんですか。
いや、よくわかんないですけど、
まあ、ディスクユニオンの話はお用意していきましょう。
お用意するんですか、頭で全部喋っちゃうこともあるけど、まあ、なんかいろんなアーティストを見てみんなが感動して、その場で CD 即買いみたいな、非常に お札が乱れ飛ぶイベントだったと思いますね。
でしたね。あの、自分はあの、即販コーナーでずっと売り子をしてたんですけれども、やっぱりあの今流れ終わった、演奏が終わったアーティストさんの CD がポポロポロってこう売れる流れはありまして、で、まあ、あ、今日のイベントの客層は特にこのアーティストさんが気に入られて買われたんだとか、
は
あ、あとやっぱりあのイベントの一番最初のスタート時ってお客さんが少ないから、この手のイベントはスタートダッシュが一番不利なのではないかとかこう いろいろ思ったりします、
まあ、そのスタートダッシュの一番最初に演奏をしていらっしゃったマミアナさんを本日はゲストに迎えてるんですけども、まあ、その辺もいろいろ
聞いていきたいと思います
ね。じゃあ今週もそれ、今週というか今回もそれ、
この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りいたします。
秋葉原アンケート、メイドと相棒どっちが好き？
相棒。
フィギュアと相棒どっちが好き？
相棒。
同人誌と相棒どっちが好き？
相棒。
アニメと相棒どっちが好き？
相棒。
スクミズと相棒どっちが好き？
スクミズ。相棒。
僕は、はっきり言ってモテませんでした。引きこもってたし、童貞だったし、テクノを聞いてたし。でも、サバコでイベントやって、DJ やったからは、オファーたくさん来るし、女困ったことねえし、テクノ聞いてるし、皆さんにもおすすめです。サバコでパーティー開催。
音楽喫茶、サバコ。ということですね、今回はマミアナさんにお越しいただきました。どうも、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
あの、周り明るいですけど、こんばんは。
マミアナです。
はい、あの、マミアナさんはですね、私が最初に知ったのはもうあれちょっと待って10年ぐらい経つんじゃないかと思うんですけど。
あ、10年以上なんじゃないんですか。
まあ、今年2010だから、まあ、それぐらい以上経ってる気がするんですけども、まあまあまあ、あの、昔ちょっとネットでですね、あの、名前を見たことがあるというかですね、曲を聞いたことがある人だったんですけども、ちょっと数年前に、ひょんなことから、あの、町田メガネさんが、あの、飲み会に連れてきた人がマミアナさんだったということがありましてですね、
そうですね、どこに何が潜んでいるかわからないという典型的な例の一つでしたね。まあ、マミアナさんは BMS 作家としてすでに一部の方に大変有名だったことなどつゆ知らずですね、会社で知り合った面白い人っていう設定で、あの、ナッキーさんなどに紹介したところ、もう僕を置いてきぼりでずっと盛り上がられてですね、あ、なんかこう帰りたいって思ったことがありました。まあ、
そんなマミアナさんなんですけども、あの、ここ最近というか今年に入ってから、ずっと毎月1回やってる、月末にやってる、あの、新作発表会というサバコで行われてる、まあ、自分で作った曲その他新作を、発表してあだこうだ言ってもらう会というところにこう連続で参加されてましてですね、あの、そこでなんかめきめきと人気がついてきたというか、実力が伸びてきたというか、でございまして、
あ、実力が伸びてきたってことは、ナッキーさんの目にはマミアナさんの実力がかつては小さく今大きくなった。
いや、そういう問題じゃなくてですね、なんか音の馴染みが良くなってきたって話。
あ、そういうことで、
話なんですけど、で、それで、かつ、秋葉原のコンピューエース、イヤーズさんにも CD があり、まあ、非常に秋葉原というか、ここのマテクにいいんじゃないかということで、
合致する方ですね、この日を待っておりました。
で、あの、まあ、ちょっと後で話してると思いますけど、なんか最近というか、昨日のディスクユニオンでも、あの、CD をリリースされておりまして、 これはちょっとマミアナ時代来るなということで、
そうですね、その
人気先取りマンテクみたいな感じです。
アーティストの株が上がるという問題についてもちょっと語っていきたいところです。
はい、
はい、
ということで、あの自己紹介などって、まあ、今思いっきり言っちゃいましたけど、はい、お願いしていいですか。はい、
ですね、BMS 作者としてなんか一応なんか通ってるみたいなんですけど、はい、本当はもう個人的に、はい、あの音楽作るのが好きで、
はいはいはい、
勝手にやっていたんですけど、はい、BAM98 というものを知ってから、はいはい、あ、これ曲、あ、じゃない、 BMS っていうのはあの自分でつく、あの自由に作れるんだっていうことが分かったので、うんうん、はい、ちょっと冗談交じりにあの作ろうっていうことで、
はい、
あのふざけたあの、アニメーション付きで、はいはい、あの1作目を作ろうとしたんですけど、なんかどうもあのどうせ一作目なんだからちゃんと作らないとっていうのがあって、はいはい、でちゃんと作ったらなんか良かったんじゃないのというあの、なんか
気合の入れ方がすごいというか、
なんか伝わったらしくて、
はい、
でまあその流れであの、
うん、
じゃあ BMS 次も作らなきゃなっていう感じで、まあいくつか作ってできました、
はいはい、
でまあ曲は曲で、あの自分の日記代わりに、
うん、
日々感じたこととかを、はい、なんとなく音にしてみたっていうものをずっと作ってきました。で今に至ります
あの10年前から全く同じまま今に至るのではなく、
はい、同じままと言いますか、
BMS への発表、はい、っていうのを今も続けてるわけではないです
よ、ね。はい、あ、今なんか一音一音取るのがしんどくて、なかなか、はい、まあなんかいつかあの作ってたら鼻血出てきて
あ、音楽を作っていて鼻血が出てきた、
あ、なんだこれって思って
なんかかっこいいエピソードですね。
はあ、まあ相当あの気合い入ってないとあの、途中でやっぱりやめようかってなるんで、
わかるわかる、
相当状態が良い、うん、くないと、
うん、
作れないなと思って、あの、はい、しばらく長いこと作れていません、
う
ん、
は
い、
ああでも 今でも作る気はある。
あ、なんか、うん、そうですね作ろうとしたんですけど、どうもあの途中になったやつが、一つあります。
まあ今時そんなもんだと思います、
う
ん、
あのね、でもまあ新作発表会で最近はまたちょっとずつ新しく曲を定期的に作り出してるという、はいはい、じゃあちょっと休眠状態に事実上なってしまった時期を挟みながらもずっと音楽は作ろうとしていたという感じですかね、
は
い
は
い、
そうですね、新作発表会に出始める前は本当にあの、休眠状態みたいな感じで、あのしばらく何にもしてなかった状態が続いてました。
しかしコンピエースには常にアルバムを置いてあるみたいな、
まあ在庫だけあのなくなったらあの入れてくださいって言われるんで、
あ、
10枚ぐらいずつ入れてきました。
確か最近また新しくアルバムを作ったんですよね。
あ、はい、
あ、なるほど、楽しみですけど、
そのディスクユニオンで販売した CD と同じものを、
はいはい、です。
即売会の後秋葉原のお店に置いてもらうっていう一連の流れですね、
はい、あ、噂ではサバコに持ち込んだらすぐ売り切れてしまったっていう、あ、そのアルバムと同じ、
はい、そうです。
なるほど、いや、
なんすかいやーとか言うい
や、間宮さんがすごい巨大に見えてちょっとドキドキしております
そうですか、はい、ところで町田さんってまみなさんの曲って、
はい、
あの聞きになったこと
ありますか。いや、それはいっぱい聞いてますよ、
はいはいはい、最近のは
最近のってあの新しいアルバムの時、はいはい、聞きましたよ、
はいはい、なんかどんな印象をお持ちですかね。
自分の印象ではまみなさんの作る音楽が大きく変化してるとはまだ思えていなくて、
はい、
ただあのどの曲を聞いても安心感がある、マミアナ節だなっていうものを感じるんで、
うん、
それが QI っていう楽器を使ってるゆえなのか、
はい、
マミアナさんのセンスゆえなのかは 他のアーティストや他の求愛作者のものをそんなに聞いてないからわからないんですけれども、はい、あ今流れてるのもしかしたらマミアナさんのじゃないっていうところまではわかるはずだと思います、ね、
おお、はい、ちょっと後で
ありがとうございます、うんう
ん、はい、
まあ、いや、あのですね、さっとちょっとさっと今 QI って話出ましたけど、はい、当たり前のように出ましたけども、ええ、そうマミアナさんはあの今では珍しく、はい、ヤマハの QI70 ですか、
はい、70
という、あのシーケンサーってですか、音源付きシーケンサーっていうのがあってですね、
はい、
それを使って曲作りをされているということなんですけど、はい、じゃあその QI70 って何やねんという話なんですね。
そうですね、僕も今さらりと QI っていう単語を使いましたけど、ほんのつい最近までこう QI って何だろうって言い続けてたような人間ですから、はい、ぜひ今日は QI の素晴らしさや QI とは何かもついでに語っていただければと思います、
はい、というような話をちょっとイントロにしたところで、早速ですけど一曲何か、聞かせいただきたいということで、曲紹介をお願いしたいんですけども、
はい、はい、じゃあ1曲目は、三拍子曲なんですが、
はい、
アルベロサクロって言ってあのイタリア語なんですが、
はい、
日本語であの神木、あの神の木と書いて神木、はいはいはいはい、という意味です。
はい、じゃあそれではどうぞ。いただきましたアルベロサクロ、マミアナさんでございました。はい、合ってるよね呼び方。
はい。
ですね、QI っていうのは、
はい、
ヤマハの、はい、出してたシーケンサーと音源一体型の、でかつ QI その二桁型番シリーズ100までもそうかはあのね VHS のビデオカセットテープのサイズなんですよ。まあ、一時期あの90年代ヤマハは結構そういうの出してて、あの VHS サイズでしかも乾電池で持ち歩いて外でも作曲ができるという、そういう機械だったんですね、で、まあ、ちょっとこの放送の前にも皆さん言ってましたけども、もともとギター練習したりとかする人向けに、ギター弾いてる横で他のパートをこいつに QI に鳴らさせて、
はい、
で、自分の演奏するっていうような用途とかを考えてたみたいな。
例えばこうバンドやろうぜってやりだしたものの、自分がギターで友達がいないときには QI だみたいな。
友達がいない人のために QI だったかどうかを考えず、練習用ってことを考えられるでしょ。
はい、
あのバンドやろうぜ、 QI と僕ですみたいな。東方ギター QI 募集みたいな。
違うんですか。いやいや、そういうのもありなのかなと。
あ、まあ場合によっては。
すげえ寂しいな。あ、まあそうなんですけども、はい、で QI シリーズ、最初はなんか、最初って何番だったんだろう、わかんねえ。一番多分安いのが QI10 だと思うんですけども。
はい、ああ、はい。黒いやつですね。
そうそうそう。で、LCD1 行しかない。
はい。
要は、なんだ、文字を表示するための窓が1行で多分20桁ぐらいしかなくて、はい、それで数字見ながら一生懸命打ち込むっていう、そういう、代物だった
んですよ。なるほど。ギターだけを扱うタイプの人って、はい、そんなにデジタル機器の扱いって、慣れてるような印象がないんで、
あ、なんか意外とそうでもないですよ。
そうですか。
その頃からギター用のエフェクター、マルチエフェクターとかは、本当に一行、そういう風にエフェクトの名前、オーバードライブ、10の100みたいな、そういうことしか書いてないわけですよ。でそれで使ってたから大丈夫だった。
なるほど。
当時の人はね、
はい。
で、まあそれが、なんかこう、今使ってる QI70 ぐらいの、
はい、
シーケンサーのでっかい液晶になったの何番かな、
もう一個、22
でいいんですかね、
22とかなかったでしたっけね、
22あんのかな、 あった、
あ、出ました。
あ、まあ、どんどん QI が進化していって、はい、使いやすくなってったと、
はいはい、確かに QI22、そうですね、大きいディスプレイになってますね、ゲームボーイぐらいの、
はい
はい、ディスプレイになって、
はい、
でそこで今度はミキサーのこう縦にこうボリュームがいくつ上がってるとかいうのも全部こう詳細に表示できるようになったりしてですね、進化していって、はい
は
い、
ええ、
だんだんとそれだけで曲作っていいんじゃねっていうような形になってくるわけですよ、
うんうん、はい、
でしかもなんか音源の方も要は、まあ、シンセサイザーですから、はい、いろんな音が入ってるんですけども、
はい、
ほぼ全楽器を網羅するぐらいに入ってきちゃった、
はい、
わけですよね、
ええ、
なので、まあ、いろんな音が入ってるんですけども、
はい、
いかんせんちょっと、まあ、今のテクノとか、はい、そういうのを作るには、
ええ、
ちょっと合わないというか、
はい、
少し古い音が多いという印象を皆さん持っているはずなのね。
ああ、実際そうなんですか。
多分そうだと思うんですけど、はい、でもそこでマミヤナさんがまだ QI70 を使って、
はい、
新作発表会に今みたいな曲をこう持ってくるとですね、
はい、
なんと、まあ、この感動的な、なんだろうみたいな、多分周りでね、
はい、
ガチガチのテクノを作ってる連中は、
はい、
なんか忘れていたものがここにあったみたいなことを思ってるんじゃないかと思うんですけど。
懐かしさを持って感動してるんですか。
懐かしさは多分少ししかないと思います。
あ、なるほど。
多分自分がどっかになくしてきたもの的なものが、
あ、そうですか、
あるんじゃないですか。
今までマミアナさんの曲を聴いて、はい、うおーってこう驚いてるような人を横目でチラッと見てきたことがあるんですけれど、
はい、
基本的にQI にこんなにポテンシャルがあったのかみたいな、
は
い、そういうような驚き方をしてる人もいたような気がします
。ああ、多分最初そっちから入る人多いですよね。
あ、最初はそっちから入ってる、
うん、でもね、それでね、はい、マミアナワールドに入るとですね、
ええ、
実は機材じゃねえというところでこうだんだんと気づいてくるんじゃないですかね、
はいはい、
と私は思ってますけど、
はい、ありがとうございます。
で、まあ、それ、まあ、新作発表会でやるじゃないですか、
はい、
やっぱり最初その QI で作ってたんですけども、
はい、
だんだんとね、みんな曲の方にこうコメントをするようになってたんですよ、うんうんうん、さっき曲の最中にちょこっと言ってましたけども、
はい、
ここをこうした方がいいみたいな意見が結構あったじゃないですか、
はい、
確かにそうだなという気はしてたんだけども、
はい、
それをこう繰り返していくうちに、
はい、
その、なんていうの、バミヤナさんの曲の作り方はそんな変わらないんだけども、聞こえ方がだんだん良くなってくるっていうんですかね。っていう風な感じで進化してるわけ。
なるほど。
だから大きく進化してないように聞こえるのは確かに、はい、町田さんが言うの正しいと思う。
はい。
だって、曲としては変わんないわけだから。
はい、はい、確かに。
はい、う
ん、だけども、ちゃんと、CD とかの音源になった時に、
はい、
まあ、よく聞こえるって言うんですかね。
うん、
うん。まあ、そういう感じになってきてるんだと思うんですよね。
なるほど。耳が肥えた人により届くクオリティの部分が上がってるというか、自分のような素人には大きく差は分からないんですけれど、なるほどね。
実際あれじゃないですか、
はい、
まあ、ベースが大きすぎるからもっと下げろとか、
はい、
もうちょっとなんかこの打楽器が目立った方がいいとかいろいろこうコメントが来ますよね、
はい、
実は新作発表会には某、はい、プロというか、レコード会社所属のなんとかっていう謎のバンドの人がですね、
はい、
謎の日本人のふりをしながらコメントしに来たりするんですよ、
あ、うん、じゃあそういうね、すごいよくわかってる方 からのよく分かってるアドバイスをもらうことによって、はい、あのなるほどと言って、
うん、
それに従ってこう、はい、いろいろ考え直してみたら間宮田さん自身も納得するより良いものになっていってると、
あ、まあ、意識できるレベルじゃないんですけど、なんとなくっていう感じで、まあ、修正はしたいと思ってます、うんうん、
新作発表会に出て、はい、具体的に良くなったみたいな声の分かりやすい例の一つですかね、
だと思いますよ、うん、あとねその普段自宅で作ってると自宅のスピーカーとかって限られちゃうんだけども、
はい、
で作りかけの曲をサボコに持ってて、聞くと、ああちょっとなんかここ足りなかったなとかこっち多かったなみたいな話ができるわけじゃないですか、
はい、確かに、
うん、でそれでまたちょっと持ち帰って直してまた良くなってくるみたいな、うん、そういうところが、
はい
はい、ところが宮田さんの場合は QY70 手元にあるわけですから、はい、その場で直したらいいわけですよね、
ああ、はい、
これ今度やってみたらいいじゃないですか、
あ、そうですね、
もうちょっとベースあった方がいいんじゃないってことは、じゃあちょっと上げますその場でこうカチカチやってさ、
はい、
痛いた使い方もできると、
はあ、
で、あの QY シリーズ90年とかくらいから、まあ、出てたんですけども、あのね、まあ、私が田舎の出身だっていうのもあってですね、
はい、
まず持ってるやつがいなかったし、
はい、
あと上京した時にもう電車の中で使ってるやつもいなかったし、
はい、
で確かに私も注目の機材ではあったんですけども、はい、その当時もすでにあのパソコンで打ち込んで、はい、外の音源鳴らすみたいな環境だったんで、別に小さい画面でやんなくたっていいじゃんみたいなことを思ってたんですけども、いやでも持ち歩けるっていいですよね、
あ、うん、いや、はい、
それはあの、まあ学生の時とか、ええ、旅行行くって言ったら持って行ってました
よ。ちょっと待って旅行に行くと言ったら持って行く、旅行はどうするの、
まあ普通に遊ぶところは遊んで、
ええ、はいはいはい、
で戻って寝る前とか
もうすごいな
本当に音を作るのが好きっていう、そういう感覚です。
そうですね、なんか理由はないんですけど
ね、
はい、
ちょっと俺深読みしすぎました、おめえらとなんか旅行なんか行ってられっかよっつって同行はするんだけどずっと曲作ってるのかと思って
ああ
いや、あの厨房とか、はい、あの高校生の頃って、妙にひねたあの人になっちゃうと、まあ、そうなることがあるじゃないですか、はい、ね、なんでお前集団行動でみんなで話してんのにウォークマン外さねえんだよみたいな、そういうのかと思った
僕違う方向に深読みしていて、旅行に行った場合、例えば京都に行ったら、
はい、
京都の感覚で音楽を今日は作ろうとか、
は
い、あのそういう地域地場に根ざした何かを感じて今の俺は表現するんだとか、そういう意識で QI 持ってってるのかと深読みしそうだったんですけれど、深読みですかね。
実際そうなんじゃないの。
実際そうな
の。まあそうですね、まあ、山の方行ったら山の方の雰囲気は取り入れようかなとは思いますね。
あ、なるほど。いや本当アーティストっていう感じですね。まあ実は最初の方で言ったあの曲を真剣に作ると鼻血が出るっていうエピソードが一番アーティストだなって思い続けて
るんですけど、いやなんか日記みたいに今ずっと作り続けてて今日あったことみたいなっていう話がさっき出てたんですけども、なんかそれって逆にすごくないかなと思って、あの感情とか情景を音符に並べるってどうやったらできるの。
いや、あの QI 使ってあの自分の場合はほとんどリアルタイム入力なんですが、
はい、
あの、
はい、
とりあえず鳴らしてみて、
は
い、うん、バラバラに鳴らしてみてこれとこれとこれみたいな感じでつないでいく感じですね、うん、でもう感覚だけですね
フレーズに何か落とし込んで
もいいかダメか、うん、で、うん、もう判断して、うん、いいのは残してダメなのは消すみたいな感じです、
うん、ではリアルタイム入力っていうのもあらかじめフレーズを考えてからちょっとその場でパッパッパッとやってみるみたいな感じですか。
まず練習してから、
あ、練習してから、はい、あ、じゃあだんだんその間にフレーズは固まってくるんですね、
はい、であの早すぎてダメな場合は間を遅くして、はい、でクオンタイズかけて、うん、あ、クオンタイズが使えるんで、
あ、はいはいはい、
かなり
リアルタイム入力もすごい楽
です、はい、あんなキーパッドでも実は結構便利です。
そのまあリアルタイム入力っていうキーワードだけでちょっと思い出して語るんですけれど、
はい、
まあ、宮野さんが新作発表会に出るときに時々上がる質問が、
はい、
その曲はどれぐらいの時間で作りましたかっていう質問が出て、
はい、
まあ、宮野さんが答えると、
はい、
大抵会場の方々がおーって驚いたりするんですよ、
はい、
その思いついてから曲を作るまで早い ていうのは QI のそのリアルタイム入力がさせる大きいメリットの一つなんですかね。
あ、自分の場合はそうですね。ステップ入力とか、数値入力とかは形に見えにくいんで、
はあ、
自分には、
はいはいはい、
引いたままを、引いたままを記録しないとちょっと引っかかるので、
はいはい、
どうも合わないので、そんな感じです。
合う合わないがあるけれど、はい、合えば早くなれるみたいな、
はい、
あ、じゃあよく音楽作家で、
はい、
曲は作れるけれどすっごい遅いんだよできるのがとか言ってる人が、はあ、もしも QI 使い出したらなんかこう、ね、急に1ヶ月にアルバム、ね、何枚も出せるよとか言う人が、はい、それはやりすぎなのかな。いや、ごめんなさい。QI を使うことによって、
はい、
曲を作るスピードって基本的に上がるのかなと思ったんですけど、
はい、
それはまあ個性の話だったの
かな。まあ人それぞれかと思います。
メロディーとかは今はキーパッドでこうリアルタイム入力って話ですけども、はい、リズムとかも、
はい、
リアルでどんどん打ってる感じですか。
はい、
いや、いいな、楽しいな。
それで最近やってる手法としては、
ええ、
2つぐらい2種類ぐらいで、
はい、
あと何か1つの3つぐらいあれば、
はい、
リアルタイムで叩いて
決
めますね、
はいはいはい、決めますって
決めるっていうのはちょっとあれですけど、だいたいこれでいいっていうものを、
あ、すぐで決まっちゃうっていう形、
はい、
はあ、なるほどね。
音楽を作る、
うん、
作り方っていうのはいろんな手法があると思うんですけど、うん、ナッキーさんはいろんな人の音楽の作り方、
うん、
作る光景いろいろ聞いてきたと思うんですけど、はい、マミアナさんのは何かエキセントリックというか特殊な方なんですか。
いや、別にそんなことないと思いますよ、まあ、むしろ QI でリアルタイム入力そこまでするんだみたいなところが自分は驚きですけどね、はい、うん、リアルタイム入力、ステップ入力とか数値入力とか、分かります、
全然よく分かってないですね、う
ん、リアルタイムは読んで字のごとく、実時間軸、録音するのと一緒ですよね、
うんうん、
もうテープというかシーケンサーも合わせて、はい、弾いたタイミングを全部覚えてくれる、
で
それをその通り再生してくれるっていうのがリアルタイム、はい、でステップっていうのは例えばここの小節16分布を並べたいってことになれば、
はい、
ドレミファソってこう5個弾くと頭から5個ドレミファソって順番にこう記録してってくれる、
はいはいはい、
っていうのがステップ、数値入力っていうのは、1音目は4分音符でドで、
はい、
2音目は、8分音符でソで、みたいな感じのやつをこうカチカチカチカチカチカチ打ってく、っていうやり方です、
リアルタイム入力が一番人間として自然な姿に
聞こえてくる、なんだけども、リアルタイム入力って人間ってすごいよれるじゃないですか、
はい、
だから実際に他のパートと合わせて演奏してみようとすると、そのよれ方が全部違ってて、ごちゃごちゃぐちゃぐちゃになるパターンがあるわけ、でそれをある程度その16分ならきっぱり16分とかに揃えてあげるっていう機能があって、
はい、
それがクオンタイズっていう機能なんですけど、それが QI70 結構使えると、
はい、
いうところらしいです、うんうんうん、ちなみに昔ヤマハの手のものだった昔今もか、朝倉大輔っていうアクセスの人がいるんですけども、
はいはい、
あの人は、ガチで数値入力です
あれ
ですか。
そは昔QI、3桁カードバンの100だか200だかってあったと思うんですけど、
はい、
もうそれを使って、曲アクセスの曲を実際に作りますとか言いながらやってるビデオがあって、でそれで、あ、ちょっとここ違うなとか言いながら、じゃあ直しますねとか、一応解説ビデオだから言いながらここで数値カチャカチャって打つんだけど、天気打つの超早くて
、
ガチャガチャガチャ、ダンダンダンバーンみたいな感じで、はい、これでできたねみたいな感じ
で。真似できないです。
でさらに、はい、だんだんその講座が進んでいくんだけど、だんだん無口になっていって僕の曲を作りすぎてしまうたぶんニコニコ動画あたりに上がってると思うので、探してみるといいですよ。
なるほど、分かる人が見ると狂ってると。
いや、狂ってます、だんだん最初は本当に解説ビデオだったのにだんだんと自分で曲作ってるだけじゃねえかみたいな、
これはあとでウェブ上にリンクを貼っておいてください。
あ、そうです、そうですね、そうしておきましょうか、
はい、
はい、まあそんなところで、2曲目を、お願いします。
あ、はい、ニアレストスカイと言いまして、
はい、
ニアレストジャングルっていう BMS 一作目の曲の、
はい、
フレーズをアレンジしたものが混じってます。
はいはいはい、じゃあニアレスト部分が共通みたいな感じですね。
はい、
はい、
以上です。
はい。はい、じゃあ、レッドスカイどうぞ。調べましたけど、朝倉大輔がやつの QX3 っていうやつでした、QY から音源取っ払って、はい、本当にシーケンサーだけっていうかむしろそっちの方が先なんですけども、
はい、
そういうやつでした。いや、そんなこと言ったって分かんないね、
うんうん、
で、ちょっとウィキペディアのねヤマハ QX シリーズって項目があるんで、はい、ちょっとその QX3 のところ読みますね。1987年発売、23年前
あ古い
分解の96分の1で、四分音符を96個分まで、うん、分割できる、
うん、
96分音符じゃねえや、四分音符の96分の1だから、いくついくつ4倍して
270386
じゃないですかね、384か、あれ
まあ何百
計算ができないの、
数学得意だけど算数
苦手なんで、うん、384だと思います、はい、はい、まあそれまで、でトラックス16らしいですよ。同時発音数制限の人だよ。まあいいや、なんか直接読んでるのどうかと思いますね。はい。まあ要は QI シリーズの、その前のモデルなんですよ、
はい、
で、はい、で、これに音源を乗せて一緒にこう細かく小さくしてたのが QI シリーズということらしいですよ。で、キーボーディストの朝倉大輔はこの機種 QX3 の開発に携わり、その打ち込むスピードはスーパーのレジを打つような速さだったと言われてる。
通りで、あの速さ
まああの速さというか、ちょっとこう間宮さんの曲を聴く前にその例の朝倉大輔さんの動画を確認しましたけれど、
はい
はい、
難しいですねあれは。ぜひラジオ聴いた人は動画も確認してください、
ね、あの人専用機ですねあれ。
そう、自分で開発しといて自分でそれで作ってたんだからね、いいよね、ね、簡単でしょ
いや本当に冗談かと思いましたけど、とても素人じゃなくても玄人が見てもわからないような曲の作り方をして、10分後ぐらいにね簡単でしょって1分30秒の曲を流すまあ天才ってのは難しいですね、扱いがね、あんなに笑える教則ビデオは初めてでした、
はい、見たことないですね、
ぜひラジオの方も、ま
あ、番組のページに、はい、ニコニコ動画のリンク貼っておきますので、ぜひ見てあげてください、
はい
はい、でですねで曲をこう作っていく話なんですけども、道具じゃないんですよ、つまり、
うん、
ね、朝倉大輔はああいう風にこう数値で打つし、うん、キーボードをリアルタイムに弾く人もいるしと、まあ、いろいろあるわけですよ、
はいはい、
まあ、自分もステップ入力と、
はい、
あれだ、リアルタイムと併用するの で、
うんうん、
でリアルタイム使った方が絶対早いんで、
うんうん、
あ
という風な感じでやってますけど、
はい、
うん、
まあ、数値入力にもいろいろメリットはあるんでしょうけれども、
うん、
まあ、ソフト、はい、機材が進化していけば、本当は数値入力っていう、なんだろう、機械言語みたいな部分は機械に任せて、人間がもっと楽できることを考えれば、リアルタイム入力にシフトしていくのがすごい自然なのかなって思うんですけれど。
まあ、そうかもね。
ただリアルタイム入力寄りに進化してるっていう点では、よく鼻歌とかで、う
ん、あ、はいはい、
とかありますね。
ありますね、
はい、古くは なんか伸び悩んでる感じはしますけど
昔ね、はい、鼻歌くんっていうパッケージがあってですね、ローランドから出ていた、
はいはいはい、
まあ、ちょっと目の前にあるこう A4 ぐらいの大きさの機械にマイク端子だけがついてて、そこにマイク挿してこうパソコンでソフトをこうピッとやりながらこ
う
歌うと、それがこう音階に直るっていうソフトがあったんですよ。
素晴らしいですね、はい、まさにそういう方向にどんどん進化してるのかなって、使いやすくなってるのかなって思ったんですけど、でもあんま流行ってないと、
うん、そうですね、多分音楽できる人は歌うよりも先に打ち込んだ方が早いと思うんですよ、はい、
確かに
そうなんだ、なるほど、
うん、あと、でも歌自体の問題も出てきますけどね、うん、今ちょっとテクノとかあんまり歌は歌わないんで、話に出てこないですけども、はい、曲にこうボーカルを乗せることになると、どうしても歌取らなきゃいけないじゃないですか、はい、でシンセサイザーはこうドレミファソラシドがガッチリこう出る、
うん、
音程が狂わないんですけど、やっぱり人は音程が狂うので、それをこう逆に補正するっていう技術もあるんですよ。あるんだよ、はい、だから、うん、町田さんがね、ちょっと歌って外しちゃったとか思っても、あ、いいよいいよ直しとくからとか後で言われちゃうわけですよ、
はいはい、
ね、よくグラビアアイドル の写真がフォトショップで修正されて、実際ウエストが、ね、こうどうのこうのとか、 なんかそういう話がよくありますけども、はい、歌までそんな形になって、
はい、まあ、それはそれでそう進化するんだろうなとすごい納得して聞いたんですけれど、
うんうん、はい、
それが進めば進むほど、うん、そのアーティストはライブ力は失っていくんでしょうか。
あ、まあ、そうですね、はい、はい、
いや、音楽の魅力を語るときに、はい、やっぱりライブじゃなきゃっていう、こう方ってたまにいるじゃないですか、
確かに、
そういう層の取り込みが難しくなっていくアーティストが増えるんですかね、
いや、そういうのも口パクでしょ、口パク。
そうなんですよ、うん、実は真実そこら辺業界詳しくないで知らないんですけど、だいたい口パクなんですか、
口パクじゃなくて口パクみたいな。
あ、なるほど、まあ、
その方が害がないかもしれないですね
あのね、
はい、
まあ、ちょっととあるマニアのお話なので、
はい、
本当か嘘かはちょっとわからないですけども、聞いたお話があって、
はい、
某アイドルユニットの、はい、ライブに行くんですって、
はい、
でそれで外で待ってる間、
はい、
中でリハーサルやってるじゃないですか、で彼女が歌って踊れるアイドルなので、
はいはい、
ワイヤレスマイク使いますよね、
は
い、でそのワイヤレスマイクの電波が会場の外に漏れてくると、
はい、
それを拾って、
うんうん、
それを録音して、
あ、
彼女たちが生声で何かを喋っているのをこう記録して、
はい、
こう楽しむという方々がいらっしゃるらしいんですね。
はい、
で、リハーサルの最中はいろいろ聞こえていたのに、本番になってそれを録音すると、全く声が入ってないと歌声が入っていないと、つまり口パクだよねみたいな話になってですね。
なるほど、まあ都市伝説だと思って
、まあ、アイドルコンサートは別に本人たちが外で歌ってなくても目の前にいればいいわけですから。
そうなんですか、ファンの方々は。
わかんないです、わかんないです、わかんないです、真実かどうかはわかんないです。
なんかプロレスが本当にやってるのかどうかみたいな感じで、うん、アイドルが本当に歌ってるかどうかとかで、またいろいろ派閥争いとかしてるのかと思うと、
まあ、
そういうのを考えるだけで、
ね、中学生かそこらかぐらいの女の子が、1時間ぐらいステージを踊って跳ねて、息切れせずに歌えるってすごいよねっていう、そういう冷静なツッコミとかもあるんですけど、
あまあね、そういう才能なんだよって言ってる人もいれば、そのナッキーさんが言うような何々説によるとみたいなあいいですね、プロレスでノアだけはガチとか、とか、ね、なんとかなんとか48だけはガチとか、そういう方々がいろいろいるんでしょうね。
あ、もっと言えば、口パクじゃなくて、まあ、いわゆる手パクっていう、
はい、
ギターとか、
はい、
シンセサイザーを弾いてるふりしてて、実は弾いてないみたいな話も、はい、
ああそうなんですか、うん、ああなるほどね。確かに今の音楽でそのトラブルが発生しなければ、初めから完全に打ち込みの形になってしまった方が、 運営側としては危険も少なくて楽なんでしょう。
まあまあまあまあ、まあ、
で、そうですよね。ただこうアクションするフリアするみたいな、やっぱり一本ウェブで事実上繋いでいないのに繋いだ感を出すイベントってあるじゃないですか。プラスでも
、よく話題に上がりますけどね。
いや、それはそれで、まあ、聞いてる側が満足すればいいのかなと思うんですけれども、やっぱ聞いてる側に、いや実は繋いでるんだよ感を演出するために、わざとこうなんかいじってるふりをするとかも、まあね、人間の気持ちとして分からんでもない
し、近いところが、
そういえば、はい、先日のディスクユニオンの時、マリアナさんは、はい、あれ CD を、はい、まあ、自分の曲を順番にかけてた感じですよね、はい、あれってあの、まあ、私横で見てたから分かったけど、10曲入りでしたよね、
はい、
で、売ってた CD は12曲だとか入りだったんで、はい、あれって40分に合うようにこう、
はい、39分27秒になりました
、はい、でそれを 順、まあ、順番にかけてって、
はい、
なんかね、はい、DJ してないわけですよ、つまり、はい、DJ ブースに立って、自分の曲が10曲入った CD をかけてって、1曲終わったらちゃんと切れて次の曲が始まってっていう、こうリスニングの会みたいな形になったんですけど、はい、意外と人がちゃんとっていうか、食いついてグオーとか見てるわけですよ、はい、あれがすごく楽しかった、
っていうか、あの、はい、あれ実はあの、はい、まあ、自分勝手に勘違いしてたんですけど、あの即売会に出す CD の、うん、あの視聴みたいな感じでかと思ってたんです
けど、うんうん、あ、はいはいはい、
まあでもミックスするにしても今考えると、うん、どれもあのバラバラな感じなんで、雰囲気とかも、
うん、
ちょっと、できませんでした
、はい、いやでもなんかその潔さやよしみたいなところがあってですね、
あ、そういう話になったんですけど、うん、実は自分物販コーナーだったんで別なフロアにいたんですけれども、
音は聞こえてでしょ、
いや音は聞こえていたし、うん、あとあの別なフロアで映像が来ていてですね、はい、あの真宮さんはそれは DJ、はい、ではなく、作曲家ではあるけれど、はい、DJ ではないと思ってたんですけれども、うん、はい、その映像の中では、真宮さんがこう DJ ブースに立っていろいろ機材をいじってる光景が見えるので、はい、何をしてるんだろうってすごい思っててですね、で、あの、まあ、そのイベントが終わった後に、はい、あのノックヘッズの方にですね、はい、その思いをちょっとぶつけてみたんですよ、はい、真宮さんって何してたんだろうと、そしたらですね、いろいろあの、いや、その現場の音を聞いて、何かの音程に対して、はい、あのその場で調整をかけていたようですという話を淡々とされていて、
はい、
あ、もうやっぱり音が分かる人が現場に流した音に応じていろいろ調整していることによって、はい、結果として一本ウェブを流すような人たちも、はい、あの音が分かっていればいろいろやることは常にあるものであって、はい、あ、それはそれであの繋いだりはしていないとしても、はい、その場で流れる音楽に対して、その環境状況に応じて音をいじっている以上は、はい、あ、プレイしてるんだなって。
あ、まあそうかもしれないですね、はい、
はい、なんでね、あの、まあ、宮田さんまたあんな感じで DJ じゃないけどDJ 的にああいう風に出るのどんどん、ね、うん、やったらどうなんでしょうみたいな、そういうのって DJ とは言わずなんて言うんでしょうね、
でしょうね、
今アドリブでプレイヤーとかそれっぽい言葉使ってましたけど、
あ、まあ、あのレゲエの世界であのセレクターとかいう言い方しますけどね、
まあセレクト、まあその場でセレクトはしないですけど、
うんうん、まあまあまあ、はい、
なるほど
なるほどね、はい、ね、といったところで、またもう一曲、
はい、
はい、
シアンスカイっていう、あのまたスカイつながりなんですが、
はい、
まあブルースカイとかそういうクリアスカイとかいうタイトルだとあの重なっちゃうんで、シアンにしましたっていう曲です。
え、本当に理由それだけ？
はい。で、一応調べたんですけど、調べた結果は、なんかシアンスカイって一応出てきたのが、どこかの、 あの外国のブログで、あのシアン色の空撮ったっていう画像が見つかった、ぐらいでした。
え、なんかそれって特別な色だったりしたんですか？
いや、まあ、朝方のなんかそんなような色の空が出て、
はい、
あ、シアンスカイって言ってもいいんだなって確認して、
はい、
で、まあ、じゃあタイトルに使わせてもら
う。なるほど、まあ、シアンっていうと普通の青よりももっと淡い感じですけどね、うん、まあ、はい、じゃあ聞いていただきましょう、マミヤでシアンスカイです。 新扱いでした。ですね、じゃあ、はい、前回、先月の、新作発表会で10枚持って行って、すぐに売り切ってしまった CD がディスクユニオンでまた売られ、その翌日から、はい、秋葉原、コンピュースの中に入ってるイヤーズというお店で、はい、CD ありますと、うんうん、いうことで、その CD の話をちょこっとお聞きしたいんですけど、うんうん、ジャケットが猫ですよね。
はい。
あの猫は何ですの？
家の近所の、はい、野良猫です。
でもあれいい味出してた写真ですよね。
あのもうなんか気配を感じて、あの、まあ、部屋の窓開けたら、なんかいたんで、
はい、
待てって言って、はい、あのカメラ撮ってきて、で偶然撮れたものですね。
まあ、猫好きですもんね、はい、イラスト類も猫の耳がついたものも多いですよね、
はい、何かと。
お、実際に CD が、
はい、これ、はい、
この目つきの悪さが気に入りました。自分はこの猫が、
まあ、ちょっとラジオだとジャケットのイメージを言葉で伝えきるのは難しいんですけど、ぜひコンピュースで買ってみてください。
そうですね、このなんですか、猫の可愛くなさがいいですね。
あ、もう完全に信用してないから、
うん、あのほら最近のさ、あの、はい、可愛い猫ってすごい狙って作られてる感じするじゃん。
そうですね、あの歌舞伎町の一番街に、まあ、ペットショップあるんですけど、そこのペットショップ屋の、その看板の猫の写真のこび方って異常なんですよ。まあ、多分フォトショーですごいいじったような、こう猫が、あの僕と遊んでよみたいな、ものすごいこう可愛い写真が巨大なんですけど、この猫は違いますね。マミヤさんに撮った写真の猫は人間目っていう感じで、これをジャケットのタイトルに持ってくるマミヤさんのセンス大好きですね。マミヤさん日記もツイッターもすごい独特のセンス持っていて、本当になんかこう不思議な方ですよね。最近もツイッターで、はい、何ら前後の脈絡なく、はい、あのフランダースの犬目ってだけつぶやいていて、何だろう、この人に何が起こってるんだろうと。
いや、まあ何があったかちょっと覚えてないです。
フランダースの犬目って、
なんかが混じって、それが、
目がつくだけでこんなに面白くなるんですよ。
あでもちゃんと昨日気づかなかった。しっかり裏 あのタイトルが並んでる後ろに愛機 QI70 が入ってますね、
はい、
しかもなんかこれ文字で書いてある、
はい、
あすげえ。
これよく見ないとあの、ええ、分からないんですけど、あの、はい、0と1だけで、
そうですね、はい、0と1で構成されてますね、
はい、
これいるんだ、虫眼鏡必要。
これもあのたまたまだったんですけど、はい、QI そのまま生写真載せても、
うん、
前の CD、うん、前の前の CD と同じになっちゃうんで、
はい、
あれかなと思ったんで、はい、なんか手はないかなと思っていたら、アスキーアートを変換するサイトとかどうだろうと思って、
は
い、調べていたら、あのいい具合に変換できるところがあったんで、まあそれ使いました。
は
で、あのこれあのジャケットの裏がこれなんですけど、はい、こうなってるんですけど、はい、あのレーベル面も、はい、あの自分で描いた絵が あんまり色塗りうまくないんで、あのごまかすために同じアスキーアートでできてます。
、はい、もう言葉で開けるという、何考えてあれちょっと、あ、こうだと、
あ、ちょっとあの開け方コツがあるんですよね、はい、開け方よりあの締めるときが難しいです。
締めるとき確かに難しいですね、これね。
ちょっとこの折り目のところのちょっと先をあの指であの丸めるとやりや
すい。ああ、あ
の最近自分で、
はい、増田さん、このレーベル絵を見て何か一言。
絵ですよね。
いや、
まあ、まあ、0と1しかない。
いや、こういうセンス大好きですよね。
はい、ということでこの CD は、はい、秋葉原のコンピュースの中にあるイヤーズというショップでお買い求めいただけるということで、ぜひ皆様
足を運んでみてください。
はい、っていう感じですね。あと、なんか近々でなんか活動予定とかありましたら。
特には考えられないですね。
あ、はい、じゃあ今確実に、はい、クラブ空間にマミヤナさんが姿を晒すのって、
はい、
まあ、サバコの新作発表会だけって感じですか、
ね。はい、一応あの、 目先の目標としては、月2曲なんとか、
はい、まあ、あの間宮さんって露骨にあの細身装飾系 の, あの方なんで、はい、ちょっとこうね、あ、テクノ作ってる人ってこういう人なんだみたいな興味があったら、ちょっとサバコ新作発表会に足を運んでみるのも面白い角度かもしませんね。
はい、じゃあそんなところで今回は間宮さんに来ていただきました、
ありがとうございました
。ありがとうございました。
オールで集合じゃない。
失礼、頭跳ね、ピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。
ピンクのビルのピングプラン。
はい、今回も1時間ほどお届けしてまいりましたマンセーバーシテクノラジオ、いかがだったでしょうか。
マミアナさんの話題は昔から出ていて、はい、よく盛り上がっていたのは、はい、その DJ の知名度ってどれぐらいの差があるのっていう僕のつぶやきに対して、はい、あんまりナッキーさんがなんかうまく答えれていなかったんで、
はいはい、
あの例えばマミアナさんの知名度を1マミアナという単位だとしたら、
はい、
あの DJ はどれぐらい有名なんですかとか聞いたら、はいはいはい、そのナッキーさんがあのじゃあクランキーさんだったら1000マミアナかなとか、はい、そういうことを言い出したときに、はい、なんかすごい面白くなってきてですね、はい、あのぜひマミアナさんをこのラジオにの場に呼んで、うん、その話題で盛り上がろうと思ったんですけど、
はい、
今回はその話題はないまま終わってしまいました。
あのね、
はい、
あのね、本人 の, あの有名度とかね、知名度とか、はい、そういうのって動くじゃん、
すごく動きますね、
固定じゃないのに単位にしてどうするんだよ。
まあそんなね、いろいろ間違ってるとか言われながら、うん、そこも含めていろいろね、はい、盛り上がりたかったんですけど、
はいはい、ところでですね、あの今週末、
はい、
今週末というか来週って言ったらいいのか分かんないですけども、7月11日の日曜日に、
はい、
サバコで七夕パーティーが行われます、
はい、
入場無料、
であ
の先週というか前回のラジオでも言いましたけども、DJ は公募、
うんうんうん、
でその審査を何人かの あの特に偉くもない偉そうな DJ たちが、はい、チェックしてくれてですね、うんうん、あのその集計結果が出たところなんですが、先ほど、
はい、じゃあその集計結果はここで言ってもらえる、
いや、ところがこれであなたはこれで順番になったんで、はい、あの出てくださいねっていうメールを送ったところで、あのすいません出れませんって言われるとすごいこうアウトなんですけど、そこの辺の確認を取ってからじゃないと正式なメンバーにはならないわけですけども、あ、はい、一応あの仮決定という段階で言っちゃいますけどね、うんうん、DJ 総長、
はい、
はい、そしから、それから DJ ゼロ森、
はい、
ケミカル大名、
はい、
ジョム、
はい、
マサトク、
はい、
が出場の予定です。
選ばれたんですね。
選ばれました、
はい、
はい、あの順次ご連絡がいきまして、
はい、
まあ、月曜火曜ぐらいの段階で、はい、あのネットにアップされてると思うんですけど、
簡単に言えばその、まあ、選ぶかっていっていろいろ物語があるじゃないですか、はい、あの何か特徴のある面白い部分ってありましたかね。
みんな採点がばらけたことですかね。
あ
の揃ってこの人がダメとかこの人がいいってことがないっていうのが面白かったですね。
あ、じゃあ接戦みたいな。
あ、実際点数集計してみましたけど、点数ってあの審査員は点数つけてないんですよ、あの順番に1位からあの、うん、順位をつけてくれる、
うんうんうん、
その順位を点数に変換して、うん、あの計算した結果これだっていうことですけど、ね、
はい、
これがまた意外と差がつかないんだな、
じゃあもう泣く泣くみたいな。
あ、まあしょうがないですけどね、はい、そんな感じでございました、はい、ということで7月11日の午後2時から、
はい、
サバコで、入場無料です、はい、
そして選ばれし DJ だけが DJ をすると、
まあまあ、はい、そういう感じです、
はいはい、
あの補助員もいますけどね、
はい
はい、それと、まあ、あのゲスト DJ が予定されておりますので、はいはい、そちら
といろいろ面白そうですね、
はい、あの七夕っぽい格好してこいよということに
言
ってますので、
はい、
ぜひそういう感じでやっていただきたいなと。
入場無料ということは、
はい、
女子が頑張って和服をあの浴衣を着てきても、
はい、
何でしょう、特に追加のサービスは
そういうのは多分、あの気前のいい主催の人が、あのお酒をおごってくれたりとかするんじゃないですかね。
なるほど、
はい
はい、
はい、もうそういうのに気合
い
入れて損はない
ぜ、
はい、っていう感じです。
町
田さんいらっしゃるんですか。
あ、行きますよ。
あ、はい、じゃあ、あのほうほう、この DJ たちが選ばれた者たちかみたいな感じで、大冗談から構えて見てやってください。
あ、なんかそろそろやられそうですね。ね、はい、
はい、そんな感じで、1時間ありがとうございました、
あ、皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、DJ なきでした。
町田メガネでした。
マミアナでした。
はい、どうもありがとうございました、はい、
この番組はクイックワンの相棒、音楽喫茶のサバコ、ピングプランの提供でお送りいたしました。